まず、お悔やみを申し上げます。昨日ミサの前に、聖子のミサの前に、訃報を受けました。思わず口にしたことは、この四旬節で三人目だと思わず思いました。今月の初めに田辺俊さんが急に召され、そしてその一週間後でしたか、牧山神様、そして今日のこのシスター、珍しいというか、特にこの聖週間になって復活祭前に、それぞれみんな私たちの予想に反して、急なことでした。田辺神様は透析の血液での透析、今は一人で腹膜透析とかなんとか言って、自宅でできてたものをちゃんと病院でできるようにしようと、次の木曜日は、私が訪問した時ですが、ここにパイプか何か入れてそのために準備するんですと言ってた、その2、3日後でした。急に容体が悪化してあっという間に召されました。牧山神様は通夜の祈りにを始めようとして海戸に入った時に、その場で病院に担わり込まれることになり、心肺停止と突然、シスターがどんなふうな状況だったか、まだ私はちゃんと聞いてませんが、シスターも突然だったように伺いました。私たちにとってあっけなく皆さんが、じゃあねと言って先に行くよと言って行かれたような、そういう気軽さというか、そういうものすら感じているわけなんですが、やはり私も自分が年を重ねてくれば、死というのを時々は思います。時々というか、思うというよりも、やっぱりそういう備えをしとかなきゃなと。それほど深刻ではないところがまだ甘いとは思うんですが、それでも私たちはこの突然の別れというのは、悲しみであって、お悔やみ申し上げますという、そういう言葉がまず出るのは自然であるわけなんですけれども、私たちの信仰はお悔やみの中に、今こうして別れていくことが寂しいわけですが、しかしこれは永遠の別れじゃない。特にこのイザヤの預言においては、を読むというと、聞きますというと、神様はこう一人一人を突然、私たちは呼ばれたように感じるわけですが、それでも神様はご自分の宴会の席を満たそうとして読んでおられたのかなと。私たちはあまり早く読んでほしいとは思いませんが、ゆっくりでいいですよ神様。でも神様としては、いやいや、この人たちにはまず来てもらわないと困る、きっと理由があったんだと思います。それを私たちは神の摂理と神様の計らいということで、納得しようとします。そしてまさに私たちのこの小さな知恵でもって計れない神様の大きな思いを受け取らざるを得ない、そういう時に私たちを励ましてくれるのがこの聖書の言葉であるわけです。特にパウロは、先ほど読んでもらったパウロの言葉をもう一度繰り返してみたいんですが、 復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座って、宴会の席でしょうか、あるいは裁きの座でしょうか、取りなしてくださる、まあ取りなす。でここでは神様が裁き主、裁判官みたいな感じで描かれてますが、イエス様が取りなすために座っててくださる。でパウロは、私は確信していますと言います。そうなんだと、イザヤのあの予言にしても、ただ単にイザヤが思いつきで言ったのではない、こうなるんだという神の思いを代弁している。パウロもさらにそれに加えて、裁きの座に座ったとして、それはちょっと困る、あなた生きてる間になんということをしたんだと、まあそういうことはおっしゃらないと思うんですが、もしそうだった時にイエス様が、ちょっと待ってください、実はこの人はこういうことで一生懸命働いて苦労した人ですよ、みんなが家族を養うために、みんなを養うために一生懸命働きました、まあだらしないところありましたとか、まあこれが取りなすっていうことですよね、なんとかしてください。そうするとパウロは、そういう方がおられるので私は何にも怖くないと胸を張るわけなんです。まあそういう意味でやはりこのキリスト教、私たちの信仰はもう徹底した楽観主義に貫かれています。私たちはそういう意味でこのシスターが、この林の中で、あの霧島から数えて何十年なんでしょうか、ひっそりと暮らしていかれた、そして皆さんも今その後歩んでるわけですが、そういうひっそりと何にもこの世に残すこともないまま、それを喜びとする世界、これはもうある意味神様と一緒に宴会の席に連なっているという、そういうイメージじゃないでしょうか。何にもないけれども、あのどうぞ取ってくださいと、食卓に招待されたお客さんとして行った時に、何でも聞いたことあるでしょう、まあさまざまなものですがどうぞという言葉があったりします。まあ神様はこの場所を、この場を、この修道院をとっておきの場所として皆さんに、私たちに提供されている。そこに招かれてきた皆さんが毎日感謝のうちに過ごされる、賛美のうちに過ごされる、そういう世界はこの世にありません。みんなそれぞれの生活をのために生きているわけなんです。そういう意味でここは本当に特別の世界、そして働くということはしばしば大切なことを忘れてしまう、この世のいろんなことに巻き込まれて大事なものを見失ってしまう、そういう危険だって十分あります。で、そういう世界の一隅を照らす、ほんの鹿児島という地点だけかもしれません、いやこの中での皆さんの封建生活でも、それはこの世界を照らす神様の場なんだと本当に思います。鹿児島のこの一隅一角から世界に向かって命が輝き渡っていく、先ほどのイザヤの予言と言いましたが、予言者というのはその現実、目の前にない向こうの現実を指し示す役割を持った人たちです。で、実際このイザヤがこの話を書いた頃は、イスラエルはいろんな宗教に、いろんな 国の勢力に翻弄され、国が分裂し、民と民が分かれ争い、そういう非常に不安定な時期にイザヤはこの書を残しています。今はこうして大変かもしれない、でも私たちの神様が連れて行きたいところは向こうなんだと、こうなるんだと、神様が大きな宴会を私たちのために用意される、喜びの時が来る、そういう大きなイメージ、私たちもこのイメージの世界を生きるというのはとても大事なことです。こうなるんだと、あのスポーツ選手たちもイメージトレーニングというのをするそうです。こうしたら行くんだと、自分の一番いいフォームを思い描きながら、あのスケートの選手たち描くんだそうです。こうだと、イメージは力です。で、私たちがあ、ダメかもしれない、これはダメなイメージを自分に持つことです。そうすると私たちのこの大脳というのはそんなふうに働こうとするそうです。この自分が言った言葉、まさに言葉は生きて働く、日本でいう言霊というのも昔からあるわけで、本当に御言葉は生きて働く、私たちの思いも生きて働くんだと、これを教えてくれているのが預言者なんです。こうなるんです。で、私たちはただの慰めとしてでなく、パウロが言う、私は確信している、こうなるんだと。信仰はなんとなく漠然としたもの、あ、よくわからないけれど、じゃあまず信じましょう、そういうあやふやなことじゃありません。信仰は確信だと、そうなんだと、そんなこと神様なんかいるもんかと言われても違う、私は確信している、そしてそれはこの生活の中で、日々の生活の中で神様がここにいるということを、いろんな手段を用いながら教えてくださっている、それを私たちは偶然と言って済ますことがあります。いや、たまたまあの人と出会って私は本当救われました、神様がこの人を送ってくれたんだと私たちは言いたいんです。そしてそうなんだと信じています。偶然ということはそんなない、みんな神様の手の中で起こっているということが前提になっているとすれば、出産の突然のお別れも神様の手の中で、私たちには分からない、神様の思いがある、皆さんに言い残したいこともあるかもしれない、気がついてほしいこともあるかもしれない、この突然の別れによって、それを皆さんが日々の祈りや黙想の中で一つ一つ形にしていく、自分の言葉にしていく、そしてそんな突然呼ばれるような、ちょっと無茶をされるような神様のそのなされ方にも、もっと強い心で、もっと大きな心で、分かりましたと潔く答えていける、そういう力をつける時なんです。今私たちは本当に心が折れてしまうことだってたくさんあるでしょう。そういう人々に代わって皆さんは力強く神様に、はいと言って毎日のご聖体をいただきます。私もイエス様と同じように生きていきたい、はい、アーメンというのはまさに私たちの宣言であります。そして生涯を通してアーメン、毎日はい神様言い続けて、最後にこうして私たちの前に自分を無にされた姿、イエス様の姿ですよね、十字架上で無とされた、何にもできない、そういう状態に私たちがなった時、よく頑張ったと、神様からのこの一言を私たちは期待しながら、日々を大事にして、ここにおられる信者の皆さんと共に、皆さんはもちろんそうですが、また老人ホームの皆さんもこうしていつも心を砕いてくださっている、一人一人に必要な恵みと力を神様がくださるように お祈りしましょう。